マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーことの浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めていきます。
はい。今日は
バレンタインデーですよ。
ああ、そうですか。もう、多分もいっぱいね。
僕はあれですよ、うん。部下いっぱいいるから。
いるから。
ギリチョコの山が机の上に広がるという。
今時本チョコもらったらまずいっすよ。
そ
う。
そこにどれだけの愛情があるのかはちょっとよくわかんないですけど。
で、返したことあります？
あ、返します、返します。
返します？
もう、めちゃ返します。
僕ないですね、一回も。
マジっすか？
もともとちゃん、違う。
はい、僕直属とかにはあれですよ。はい、映画券配ったりしますよ。
あ、そう。うん、わ、すごい。さすが。気遣いの、ターボ。
気遣いです、うん。人気取り入り、命かけてるターボでございます。
じゃあ、今日は、のゲストは、あげた人なのか、もらった人なのか、どちらでしょうかね。
今日はもう、山もらいでしょうね。
山もらいですか。
生徒さんのいる職業をやってますのでね。
先生。
先生。
じゃあ、先生の紹介で、
ね。先生。
はい。
はい。
どうぞ。
はい。平井栄太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、マーボーもターボーも、昔から一応
知って、長らく付き合ってるんですけど、
ね、いるんですけどね。
長らく付き合ってるんですけど。
なかなか緩い、浅いつながりなので。
そうですね。う
ん、まあ、いろんな肩書きがあるんですよ。僕らもそうだけど。
あ、はいはいはい。
いろんな肩書きがあるんで、まず、まあ、どのような肩書きを持ってるか、
系
から
自己紹介は自分でという
か、そう。
僕らも、ね、
起きてです。
はい。
はい、ですね。那覇新都心地域でですね、
はいはいはい、
企業の、
はい
団体としてですね、うん地域に貢献していこうというですね、有志で集まってスタートした、うん、那覇新都心通り会っていうのがありまして、
はい
現在ですね、160社。
160社さすが新都心違いまんな。
いただいております。で、そこのですね、事務局長をさせていただいております。
はい。
もう一つはですね、
はい
この那覇新都心通り会で活動していた経験をですね、
はいはい、
もっと活かせないかなということで、うん那覇市民共同大学ですね、そちらで野葉さん、知念さんとお会いしましてですね、
はい、
で共同の夜、まちづくりに目覚めまして、
はいはい、
でそしてですね、那覇市と一緒にですね、地域づくりができないかというところで、うん那覇市がですね、小学校区モデル事業というのを実施したんですね。うん
はいはい、
そこで、メカル小学校がですね、このモデル事業に選ばれまして、
うんはい、
現在ですね、メカル小学校区まちづくり協議会という 組織団体ですね、
はい
はい地域と、または行政と一緒になってですね、まちづくりを進めています、
はい
で。そちらの方でですね、今、会長させていただいております。
よ会長
会長
あ、はい、
会長ですか。
会長ですか。
いや、じゃあもう今日はもうね、子供たちも、
ね、
お父さんお母さんも、地域の方もみんな聞いてるという。
もううん、そうですね、日頃、ね、どういう人なのかなってあんまりわからないと思うんですけど。
多分にそれは2枚目の名刺、3枚目の名刺みたいな感じだと思うんですけど、
はい、
まあみんな1枚目の名刺はどうでもいいんですけどね、とりあえず、
いいんですか、そんなこと言って。
そんなこと言っていいんですか。
そうですね。あまりもう、地域活動の名刺の方が先に先行してですね。
出しようになっちゃった。
はい。いえいえ、でもそこがもう本当メインになってますけど、はいまあ、実際は専門学校の方で、講師をしてましてですね。
はい、
で、日々学生とですね、戯れながら、勉強を教えてるという形であります。う
ん、学生ってあれですか？では、はい、若い、
20歳前後ぐらいの。高校卒業してですね。
はい、
で、そこから、まあ、2年間と、あと4年間。ですね、2年コース、4年コースがありますので、一緒に勉強しながら、楽しんでるという
勉強しながらというか、まちづくりに巻き込みながらじゃないですか、
あそうですね、
あそうですよね、共同大学の時に学生さん連れてきてましたもんね、
はい、そう、
毎年今、今年も一緒に、参加させていただいてです、ね、いろいろと勉強しております、
学生さん、どうですか、学校の授業と、俺の授業と まちづくり、どっちが楽しいって言ったら、ね、なんて言いますかね。
やっぱさすがに僕の授業って言ってほしいんですけど、やっぱりいろんなですね、地域の方々と会えてですね、で、そこですごい刺激受けてるということで、はい、那覇市民共同大学のですね、うん、やっぱり講座はすごい楽しいって言って、毎回参加しています。
あ、そうですか。
はい。すごい。 今那覇市民共同大学っていうキーワードが出たんですけど、これはまあ那覇市がやってるあの市民学校、
そうですね、毎年やってますよね、
毎年やってますね、はいはい、
市共同大学って今共同大学院までできちゃってね、
うん、そうですね、
実はマーボーもね、ターボーもね、うん、平井さんもね、一度はそこを受講したことがあるという、はいはい、
そうです、うん、そこを受講すると共同大使になるんですよね、
そうですね、
その辺を経てそういうものになっております、う
ん、なってますね、だからね、
ちなみに教科は何を教えられて
るんですか。教科はですね、うん、あの仕事柄ですね、いろいろなことをさせられるんですけど、うん、基本歴史がありまして、うん、歴史の日本史世界史ですね、うん、あと政治経済とですね、あと法律系の科目を、
おお、オールマイティー、意外とお堅い意外とお堅い感じのあれですね、学科ですね、はいはい、
そうするとですね、あのやっぱり世の中の仕組みを教える上においてですね、うん、ね、地域活動ほどですね、うん、やっぱり生きた教材はないなというのを私自身感じますね、う
ん、なるほど、
うん、本当にもう地方自治とかっていう話になると、うんうん、もうそこで活動していればですね、うん、実態に即した形でお話しすることができるので、
なるほど、
はい、そこはやっぱりあの地域活動してて一番良かったなと考えますね、うんうん、はい、
たまに大学に教えに行ったりとかしてるじゃないですか、あれはまた、はい、あの非常勤講師みたいな感じで呼ばれるんですか。
そうですね、これも、うん、あの縁がありましてですね、はい、大学の教授の先生と一緒に地域活動している縁でですね、
はい、
実際にあの学生さんにですね、はい、地域の取り組みをお話ししてくれないかという、
あ、実践者として
のね、はいはいはいはい、あ、それを講義でやるわけですね、
はい、やってさせていただいたりですね、うん、あとはあの公務員試験のあの対策講座がありまして、
はい、
そこでちょっと講義をさせていただいてる。
オールマイティだね、すごい。
じゃあ卒業生にはもう公務員になられた方もいらっしゃると。
はい、もうい
っぱい、
いっぱいいますね。
なかなか、じゃあ、
ね、あの警察官もいまして、
う
ん、刑務官もいまして、裁判所にもいまして。
ね、
もう先生捕まったら
いつでも OK だね、
いつでも OK だよ
とですねって言われてですね、まあ、あの刑務所の方に来たらですね、うん、あの名前で呼ぶんでって言われて、ね、先生って呼ばないからねというように、
おい栄太郎みたいな、
そういうふうにも教え子に茶化されてます、
うん、そうすると教え子は男の子が多いってことですかね。
そうですね、比率的には3対7で、
3対7、
はい、女性が3で、
3で
7がもう男の子
ですね、男ですか、
あ、はい、
なるほどね、うん、いやいや、でも学生の時代からね、はい、そうやって、街づくりに実際参加するのとしないとで大きな違いですよね。
そうですね。
うん。
はい。
僕らほら、前も、このラジオ番組で言ったけど、金沢のね、金沢工業大学。
ああ、そうですね、
はい。金沢工業大学ってところがもう、学生に街づくりさせるっていうのが一つのカリキュラムなんですよ。
ああ。
うん。だから、授業と同じように街づくりの授業を取ってっていう感じでね。
そうですね。
やらしてますね。
就職率がすごい高い大学。
すごい高い大学なんですね。
そこの大学をこぞって企業が学生取りに来るという。
はい、うんうん、
そうですね。もう実際に、もう座学での勉強っていうのがですね、うんうん、もう限界に来てまして。
限界？
どう、はい。どう、学生のですね、潜在能力を引き出すかったら、やっぱ外に連れてってですね、うんうん、実体験させないと、引っ張れないなというのは、すごく感じます、うんう
んうん、なるほど、
はい、
かえって今の子たちってね、そういう実際の経験で学んでいくような地をつけるのうまいですよね、はい、
そうですね、
うんうんうん、
ただですね、今ほとんどの学生さんがですね、うん、やっぱりバイトしないといけないという、社会的な現状がありまして、
すでに社会活動してるわけね。
はい、なので昔はですね、バイトせずにボランティアと勉強に専念性って強く言ってたんですけど、今それが言えなくなりましてですね、
やっぱり切実な問題でしたね、
はい、まあ、ちょっと経済的にアルバイトしながらで勉強しながらでボランティアしながらってですね、結構ハードなスケジュールを学生は過ごしてるという感じですね。
なるほどね。
僕ら企業にいると面接の時にはどんなバイト経験ありますかは結構重視して、
はい、
まあ、働いた経験とかそういうので社会人経験したのが、うん、あると、もちろんボランティアとかのがもっと素晴らしいんですけどね、
う
ん、
そうですね、
それは決して無駄な経験ではない気がしますね、
うん、だからその金沢工業大学の先生がおっしゃるには、まあ、大人との付き合い方、はい、仕事の進め方っていうのをですね、はい、大人とね、一緒の仕事の、はい、進め方っていうのを、友達じゃなくて、
そうですね、
うん、でそういうのも学ばせるとかいう感じですね、それって、教科書に書いてないですよね、
書いてないですね、
かつ書けないし、
書けないですね、
うん、
一番ボランティアって サポンボランティアで参加するのと運営するのでもう運転の差があるので、
ああ確かにね、
なので学生に話するとボランティアに参加しましたよっていうのは参加したって終わってるので、うん、じゃあそこで何を学んだかっていう部分でですね、やっぱり運営に携わるのと参加するのではもう違いがあるということで、実際もううちの学生はもう運営側に、
あー、なるほど、
はい、入ってもらってですね、でそこでどう組織を回していくかというところも経験させていると、
ね、平井さんとかでもあれですよね、あの、まあ、新都心通り会の方で話すると、うん、まあ、新都心公園って大きい公園が、はいはい、あの地域にあって、うん、あそこを多分シーズンごとですかね、はい、清掃活動をやっていて、
はい、
で地域には興南高校があったりとか、うん、もちろん小学校もあったり中学校もあったりするんですけど、うん、そういったところの子どもたちが来るじゃないですか、
はいはい、
そうするとその大学を目指すことがもうちょっと大人世代の子どもたちというのは、うん、ね、運営としては非常にそこの接点になるからいい気がするんです
けど、うん、そうですね、うん、一番ですね、あの子どもたちに、まあ、うちの学生も含めてなんですけど、うん、本当に力発揮するなっていうのはですね、地域の人に応援されるとですね、うん、すごい力発揮するなっていうのは感じます、
うん、あ、そう、
はい、ボランティア活動でですね、うん、一緒にしていながらですね、今度公務員試験受けるとかいう子がいるとですね、うんうん、やっぱり一緒に活動している大人がですね、うん、頑張れよって言ってくれるんですね、うん、でそうするとやっぱりあの自分一人で勉強して受ける力とですね、うん、やっぱり勉強しながらボランティア活動で知り合った大人の方々から支援してですね、うんうん、受けるっていう時に本当に違いが出てきまして、
まあ、なるほど、
うん、でそうするとやっぱ合格した後もですね、うん、地域の人が喜んでくれるんですね、うん、
ああ確かに、
なるほどなるほど、
そうするとですね、あ、勉強してよかったなっていう充実感と、うんうんうん、でそこが合格した後がスタートになりますので、
うん、そうだよね、
はい、で今後やっぱり地域の人のために、うんうん、頑張っていこうというのにも発展してつながっていくので、学生時代にですね、やはりボランティア活動して地域の方々と一緒に触れ合うというのはとても大切かなと、
そうそう、何のために仕事してるかですよね、
はい、
うん、地域のために仕事してるとか、それが見えないとなかなか ね、
そうですね、
例えば大学入学したんだけどすぐ辞めちゃう人とか、うん、就職したんだけど3年以内に辞めちゃうとか、うん、
はい、
そういうのありますからね、やっぱりちょっと違ってたみたいな、
はい、うん、
感じがあるので、
そうですね、うん、
あのボランティアもあれですよね、清掃のやつは、まあ、参加しやすいというところが多分であったと思って、うんうんうん、どなたでも来てくださいと、うん、結構すごい人数集めます
よ、すごい人数集めますよね、月1だったっけ、
2ヶ月
に1回ですね、
2ヶ月に1回
ですね、はい、うん、もうこの活動をですね15年続いていまして
、うん、そうなんですか
15年続いているので一番もう認知がすごいですね、う
ん、す
ごい、あの認知度があってですね、うん、で一番まあ協力してくれるのがメカロ小学校の PTCA のお父さんお母さん、うん、学校の先生ですね、うん、でさらに那覇国際高校の PTA のですね、
はい、
お父さんお母さんも参加していただいてですね、うん、で一緒に地域活動をやっているという形ですね、うん、でそこにまた企業の皆さんもですね、うん、参加いただいて、うん、一番多い時だったら500名ぐらい来たりとかですねいうように、
まあ、何は、ね、
そう、でそれでみんなねもう淡々とやってるわけ、集まってさみんなでわーってんじゃなくても淡々とやってる、ね、勝手にやって勝手に置いて書いていくっていう ね、
うね、こういう活動が、うん、多分市内で一番成功してる時期かもしれないですね、
うんうんうんうん、うん、本当ね、
そうですね、一番やっぱり運営する側としてやっぱりどうやって緩やかなですね、うん、
はい、
あの気軽に参加できるような仕組みにしていくのが一番大切かなというのがありまして、
うんうん
うん、でそういったもう気軽に参加して、うん、で時間も1時間、まあ、長くても1時間
1時間だよね、はい、意外と短いなと思ったんだけどね
1時間20分ぐらいなんですけど、うんうんうん、大体それぐらいで終えてですね、
うんうん、
で一緒に地域を、うん、あのきれいにしていくというようなあのつながりがですね、
うん、
やっぱり大人と子どもが一緒にすることによって顔がですね、
うん、
つながっていくというところにもつなが
っていく、うん、最近だとあの新都心でね、あの新都心通り会も関係してるのかな分かんないけど、あのシルバー人材センターがね、
はいはい、
あの即売会野菜の、
はい、あ、やってますね、
月2回やってますよね、あれね、
やってますね、
早朝ね、
うん、人のにぎわいがね、
あれなんですよ、ちょっと趣味的な話をすると、
うん、
あのまあ、いろんな、ね、あのフリーマーケットみたいな感じで
集
まって、
はいはい、
野菜もすごい安いんだけど、
そうそうそう、う
ん、最近はあれなんですよ、あのフィギュア売りに来る人がいっぱいいて、
あ、本当
この間ルパン三世のフィギュア
買いました、買っちゃって、
ルパンと峰富士子買っちゃいました、
うんうん、ああいうなんかね、あのちょっと飲みの位置的なのがまた定期的にできると、
ね、うん、
フリーマーケットができるともっと面白い、フリーマーケットまた好きな人いるんだから、
本当本当
いるんだよ、また、うん、
ちなみにですね、緑化センターの方がですね、うん、主催して、うんうんうん、すごい地域の盛り上がりを、うんうん、演出してますね。
ああ、なるほど。
あれも指定管理かなんかですよね。
シルバー時代がね。シルバー時代ね。
で、そこの所長さんも、須鍋さんが。
須鍋さん。
共同大学の仲間。はい、
僕の仲間。
はい。
須鍋さんも強力な人だよね、あの人ね。淡々とやっていくね。
うん。ちなみに、新都心って、うん、町になって何年ぐらいなんですか。
実際もう1999年にですね、うんうん、新都心地域の写真があるんですけど、うん、その時にはですね、もうほとんど建物がなく、うんうん、那覇国際高校だけがあるという状態になります。なるほど。
これ18年前ぐらいって言ってますね、はい、20年前ぐらいか、
はい、
じゃあもう一気にだね。
そうですね、一番もう激しかったのは2002年以降じゃないですかね、うんうん、そこからもう建築ラッシュが
始まって、
はい、始まってって、うん、で実際に2002年に三栄さんもできましたので、うん、で三栄さんができたことによって周辺の商業施設が一気に、うん、建設されてですね、うん、でさらに2007年に、うん、今年10周年迎えますけど、県立博物館美術館が開館しましてですね、う
ん、
そこで文化施設ができたというところも合わせてですね、うん、周辺の地域の発展が来ているかなというふうに考えます、うんうん、であとやっぱり新都心といえば公園になります、
う
ん、水の道公園とですね、
うん、で、
花風橋っていう花の道公園、う
ん、ありましたね、
はいはい、でそこもですねちょうどもう整備されてきてですね、2010年頃にもう全て、うん、完成しましてですね、うん、そこからまた憩いの場ができてですね、うんうん、住みやすい街に発展してきたかなというふうに思います。
今日はあれですよ、きっとこのラジオを聞いてる人新都心に遊びに行こうと思いますよ。あ、その公園とかでね、伝わる伝わる、う
ん、はい、新しい那覇の顔だよ ね、
そうですね、
昔僕らの知ってる旧こっちのね、
マーボタボーはフェンスが立ってね、低い外人墓地があってね、
外人墓地があってね、うん、
でそこでですね発展していく中でですね、うん、やはりやっぱり描いたものとですね現実っていうのがうまくマッチしてないっていうのがですね、
あ、そうなの、
水の道公園になります。
あ、そうですね、
はい、
う
ん、ユイレール駅から降りてきてですね、
降りてきて向こうまで
行く
まで
の博物館美術館につながる、
うんうん、煙が出るところ、
はいはいはい、ミストの公園があります。
ミストの公園ね、
うん、ありますけど、うん、あそこがですねちょうど商業施設の、うん、後ろの方にあって、ね、そうそうそうね、アクロになっているので、
デッドゾーンみたいな、
はい、うん、そうするとですね日が当たらなくてですね、うん、でなんか街灯もちょっと少ないですし、うん、本来は、うん、那覇市のですね都市計画の中であそこがメインストリートだったんですね。
あ、はあ、
ちょっと嫌な話ですけど、はい、これはまた平井さんなんかが仕掛けるイベントがあって、うん、
はいはい、
その話は曲の後でいきたいと思います、はい、
なるほど、
はい、ありがとうございます。
平井さん、じゃあ今日お持ちになった曲と、はい、まあ、エピソードなどがあればその辺も聞かせていただければ、
うん、曲名プログレスっていう曲なんですけど、うん、国営放送のですね、うん、番組のエンディングで使われてるんですけど、うん、これはうちの教え子からもらった CD でですね、うんうんうん、まあこれ聞いて頑張ってねっていう、うん、っていう CD。
ミュージシャンはどなた？
国話っていう。
国話、
はい、
聞けば
みんなも分かる、はい、分かると思います。
はい、はいはい、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
平井さん、もう一度曲の紹介を。
はい、プログレスで国話。
国話、
はい、
はい、
麻婆がね、声聞きながら菅氏顔だねって言っていて、うん、確かに菅氏顔なんですよね。
菅氏顔やっぱり、うん、ああなるほどね、
さすがですよ、声から当てるなんて、うん、
これはあれだよね、まさにこの番組が今日のこの番組みたいな。
あ、そうそうそう。
ね、主人公平井さんみたいな。
平井さんみたいな。プロフェッショナルみたいな。
涙り、ね、笑いあり涙りの、上手。ね。
似た番組いっぱいあるけど。
いやいやいやいや。知ってました。有名な曲でございます。
で平井さん、先ほどの話ですけど、道、はい、虹の道公園でしたね、ミストが出る、はい、
ミストが出るところ ね、
あそこでなんかまた素敵な仕掛けをしてるじゃないですか。
そうですね、
その辺の紹介、うん、はい、お願いできますか。
こちらのですね、公園が本来は新都心のメインストリートになってですね、賑、うん、わいができるというようなデザインで都市計画が進められたというお話を伺いまして、今ちょっとその賑わいがですね、足りないなというのを感じててですね。
これからですよ。
で、そうするとですね、やっぱりメインストリートをどう盛り上げていくかと。
なるほど。
ということが、やっぱり、地域がですね、楽しい場を 作ることが発展につながるかなというふうに思いまして、はい、でそこでですね、まあ、一緒に活動している方がいますけど、
うん、通り会の、
はい、で、あとクラボっていうところでですね、いろんな活動しててですね、いろんな
SEC さんね、
はい、分野でですね活躍されている、もう本当に僕のお兄さんみたいな方なんですけど、はいはい、うん、であのその方と一緒にですね、この地域を面白くしていこうと、うん、やっぱり、うん、あの地域をですね、あの作っていくとき、うん、つまり街づくりする際にですね、うんうん、大事なのはやっぱりワクワク感、
ワクワク感、
はい、
はいはいはいはい、
ワクワクするなっていうですね、うん、演出をですね、うん、どうにかして作れんかということで、このSC さんっていう、もうそういう S さんです、うん、
はい、バレちゃったよ、
はい、がですね、ポートランド行ってですね、うん、でポートランド
アメリカの、はい、オレゴン州のポートランド、はい、
来まして、そこの街づくりに、もう本当に、感化されまして、う
ん、ワクワク感があるんですね、
はい、あで、それをですね、新都心で、うん、そのデザインが生かせないかというところで、スタートしたのが、うん、夜ピクになります。
夜ピクっていうのは何ですか？
これ夜ピクはですね、うん、夜のピクニックを略してですね、
夜ピク
っていう
大人のピクニック、
はい、大人のピクニックね、うん、
でそれですね、検索したらですね、映画とか小説に夜のピクニックっていうのが実際ありまして、あ、じゃあもう先にあるんじゃんと思ってですね、うんうんうん、はい、うん、商標登録しようかなと思って、すでにされてるんで、ちょっと使えないなっていうことに。
でも略して夜ピクはないでしょ。
夜ピクはなかったですけど、うん、はい、うん。で、そのですね、まあ、ポートランドの街づくりのデザインをですね、うん、新都心に入れたいなというのと、うん、もう一つですね、うん、岡山県に。
岡山県、
はい。はい。岡山市にですね、満月バーっていうのがあるんですね。
もう、はい、なんかいろいろと考えちゃいますね。ワクワク感ありますね、それ。
で、その満月バーの取り組みをですね、うん、元ですね、奈良市の時計課部長の荒垣さんという方がですね、うん、
はいはい、
面白いことを岡山市でやってるよっていう話を聞きまして、うんうんうん、でその聞いた次の月にですね、ちょうど僕出張がありまして、うん、即
岡山に、あ、行ってましたよね、はい、岡山にね、
岡山に、はいはいはい、
Facebook で見た、
行きましてですね、そこで満月バーの取り組みを勉強させていただいたんですね、
う
ん
う
ん、
満月バーとは何ぞやみたいな、
はい、それですね、これはですね、毎月満月に近い週末にですね、公園でおしゃれにみんなと楽しむ場をですね、提供しようというのが、うんうん、スタートにありまして、でその提供するものがですべてグラスとかですね、陶器のお皿とか、うん、一切紙コップとかですね、うん、紙皿割り箸置いてないです、
置いてない、
はい、すべてもナイフフォーク、うん、でお箸も洗ってちゃんと使えるものと、うん、あと皿、うん、でグラスちゃんと、うん、
表なのに、はい、外なのに、
はい、はあ、でそこの視点の一つはですね、エコなんですよ、
ゴミを
おしゃれでありながら、はい、エコっていうアプローチがですね、
なるほどね、
全てつながっていてですね、
なるほどなるほど、はい、エコでってことか、
そうなんですよ、
はいはい、
確かに割り箸とかですね、紙皿とか、うん、運営する部分には簡単なんですけど、うん、見栄えが悪いんですよ、
うん、悪いし、はい、ゴミでもんね、
そうですね、うん、そう考えるとですね、お皿とかですね、ナイフとかフォークとかグラスとかっていうのがおしゃれですし、うん、またエコにもつながるという演出でですね、うん、本当にもう地域の方々がですね、大人が楽しむ場になってるんですね、うんうんうん、でそこの運営が学生さんです、
へえ、
学生が運営して大人が来ると、
はい、
はあ、
でそこにですね、岡山大学の学生さんとか、うん、近隣のですね、岡山理科大さんとか専門学校の学生さんとかですね、うん、総勢2、30名の学生さんが全て運営してまして、うん、そこをですね、岡山市と、うん、で岡山大学と、うん、で地域の商店街商工会議所ですね、うん、が支援して出来上がった仕組みの満月バーなんですね、
うん、
でそこの仕組みをですね、勉強させていただいて、うんうん、これを新都心でですね、な、うん、何とかできないかと、うん、いうことで今ヨルピクがスタート、ピク
あーもう何回かやってますよね、
はい、
もう私も1回か2回ぐらい
2シーズン終わったぐらい
です、うん、そうですね、
今年はまあ今寒いから多分やってないと思うんです
けど、はい、この寒かったんだよ、
いつ頃から
4月から
4月から、はい、
第何金曜日でしたっけ、
ですね、昨年はですね、うんうん、第2金曜日で、うん、はい、させていただいたんですけど、うんうん、まあ、一つはですね、みんなに知ってもらおうということで、うんうんうん、週末で、はい、開催したんですね、
はいはい、
で徐々に認知が出てきてまして、うんうん、 今年度はですね、まあ、週末に限らず平日でやってもいいんじゃないかというのが今案がありまして、そこはまだ未定の段階
で、
はい、なります。でもう一つですね、まあ、夜大人だけ遊ぶと、あの楽しいねという部分もありますが、朝もうちょっと健全にですね、はい、気持ちよく、あのできないかという、あの提案もですね、以前からありまして、でそれがあの朝ピクですね、朝の
ピク、はい、朝もピク
っていう、あのアプローチも今考えておりまして、で今年度はですね、昨年同様夜ピクもやっていきますが、朝ピクがですね、なんとか指導できそうな環境ができまして、まあ、たまたまですね、新都市にこのミストの公園の近くにですね、あの美味しいパン屋さんが来まして、でそこのパン屋さんのご協力もいただけそうだなというところでですね、まあ、地域のですね、はい、あの店舗さんと、で、あとコーヒー屋さんとですね、
ああ、いいね、コーヒー。
あと野菜屋さん、八百屋さんとですね、提携してサラダを提供したりですね、そういったことをですね、なんとか今年実現できないかなということで、今あの調整段階であります。
ヨルピクも僕もね、あの一回行って、この間すごい寒かったけど、あのテーブルもね、ちゃんとしたテーブル、
そうそう、バーテーブルみたいな、
即席のテーブルね、あのアイディアだなと思って、あの皆さん一回行くと分かります、あのちゃんとしたテーブルで食事できますので、飲み食いがね、
あの自分たちの話で悪いんですけど、僕、まあ、まあまあ僕が主催して那覇市民協議会という団体をやってるんですけど、夜ピクに合わせてですね、僕は一回新都心公園で会議やったことあって、みんなで車座なってから、あの椅子持ってったりブルーシートに座ってから、あの時多分10名ぐらい来たんですけどね、でそこで夜の7時ぐらいか1時間ぐらい会議して、でそのまま夜ピクに合流して、一緒に飲んだという
のがあって、
あれからみんな夜ピクファンですよ、うちのメンバーは。
そうね、
まあ、一つコンセプトはさっき言ったように、おしゃれにですね。
そうですね。
で、かっこよく飲む。だから、お酒飲んだらですね、ベロンベロン飲んじゃってですね、で周辺に目をかけたらですね、もう大変なので、やっぱり大人なので、かっこよくお酒飲んでですね。
おしゃべり一番ね。
はい。
お酒二番みたいな感じでね。
ことを。
あの時に、だから、外で会議するなんて、発想もなかった、
ね。発想もないよね。
あれ、外で会議してから、割と外で会議するようになったんですよ。
ターボのアイデアで。
公園とかで、
ね。公園とかで、
ね。座って会議とかね。
そうですね。でその、ヨルピックの一つの意図がですね、そういった、あの、外の開放感があるところで、街を語るっていうのが一つ、
いいですね。
ありまして。で、そこにですね、今、若い学生さんも関わっていて、で、学生さんにですね、やっぱり地域活動とか、街づくりとかっていうのを、話で進めようとするとですね、ちょっと構えてしまうんですね。でその楽しい場にですね、学生さんを来てもらってですね、で一緒に活動すると地域づくりって楽しいなっていうことでつながっているっていうのがありまして、できればですね、今年なんとかですね、岡山のようにですね、学生主体で運営できるようにしていきたいなと、いうふうに考えています。これはまあすぐにはできないかなとは思いますけど、徐々にですね、段階を踏みながら学生さん主体で、で大人と地域はその学生さんの活動をサポートして、
サポートする
よ、はい、というような社会、勉強の場として機会をですね、提供できればなというふうに考えています。
いいね、
ちょっと覚えてないんで宣伝しますけど、あの、まあ、体験版というのが去年は500円で、あの飲み物を飲めてっていうのがあって、であとはなんか一品というか持ち寄れば、とりあえず参加費は500円で、まあ、ほぼ飲み放題みたいな感じでなってて、僕らは食べ物持ってったりとか、僕ワイン持ってったり、もう安いワインですよ、持ってったりして、で、まあ、なんもなく手ぶらで行くと2000円ぐらいの会費で飲めますけど、まあ、食べ物飲み放題、食べ放題、食べ物は、まあ、あるところですけど、ただ地域の方々がね、あの僕が行った時は餃子屋さんが餃子いっぱい差し入れしてましたけど、あんな感じでやってて、であとはあの、あれなんかなんだっけ、ディズニーでもやっているあの映像を照らすやつ、
プロジェクションマッピング、
プロジェクションマッピングを、新都心でプロジェクションマッピングやってたんですよ。
何ですか、プロジェクションマッピングって、
プロジェクターの映像を映してですね、そこでいろんなデジタル画像を見せていくっていう、あの手法があるんですね。
あ、そう、白いパラソル10個ぐらい並べて、
そこをスクリーンにして
魚が泳いでいくんですよ、は
い、
花が舞ったりとか。
はい、あ、本当、
へえ。で、真冬なのにフラダンスを踊ってる人がさ、みんな、コンサートして歌う人もいるし。
歌う人いるね。なるほど、なるほど。ああ、じゃあ、あの辺をこう、 ね、こう書き付けるために
そうですね、うん、毎月1回やってたんですけど、うんうんうん、今後もまあそういった形でですね、うんうん、地域の人と一緒に楽しい場を作ってですね、うんうん、また地域活動につながる若い者のですね、うんうん、まあ、人材、確保みたいな、
あれあの外でやるから、あの通りがけの人がね、
はい、また見て、何見てるからって見ていきますよね、
観光客が見るかもしれないし、はい、ね、だからそれがね、あ、なんか面白そうなのやってるって言ったらね、
はい、うん、割と大きい企業が、うん、あの団体でバーって来たりしてくれて
た、うん、そうですね、
あの、あれですよ、12月は夜ピクじゃないですか、12月は夜ピカというイベントに変わって、
夜ピカだったっけ、俺が、はい、寒かったけどな、
うん、要するに EV カーっていうんですか、はいはい、電気カーを何台かトヨタさんでしたっけ、
はい、
持ってきて、
そうでした、そうでした、
で、はいはい、みんなの持ち寄りネオンをそれでつないで、うん、ピカピカにするという、
そうでしたね、
すごいよね、うん、発想とエコ感が、う
ん、あといろんなところに声出してさ、自分たちの車で持ち寄り行ったら大変なことになっちゃう
ね、
企業さんがね、
はいはい、あ、で、あのクリスマスツリーもですね、うん、某あの大型商業施設の方からですね、
マジですか、
はい、あの提供いただきました
ですね、なんとかプレイスですかね、すごいですね、
ケデカルさん、ケデカルさん、ケデカルさんのね、あの、はい、あの店長がいるところですよね、
はい、で、あの、俺もう一つここでいい話を覚えてるのが、うんうん、まあ、学生がちょっと大学生とかがその会社手伝いに来るようにすると、はいはい、まあ、企業いっぱいあるじゃないですか、まあ、銀行とかもいっぱいあるんですけ ど、ね、うん、もうこの子たちが、あの、この方たちがこの子たちを青たがりしていくんですよね、
あ、なるほど、
打ち受けなさいみたいな感じで、で、あの、まあ、某流銀と某金が一人の学生を取り合って、うん、あの、ボコボコし合ったのを目の前で見てましたから、ね、
あ、なるほど、なるほど、
うん、それぐらいなんか人材の宝庫というか、うんうん、
じゃあ学生にとってもちょっと治る場になるんですね、
そうそうそう、まあ、そういう、あの、うん、僕ら横島って言うけど、全然そんだけやる気のある子だったら企業も採用したいですからね、
全くその通りでございます、
そんな感じになってくればいいかなという感じで、
はい、うんうん、そういう実践でね、実践って言ったらおかしいけど、うん、はい、そういうあの活動してる子はね、はい、おそらく、うん、使える子ですよ、
そうですね、う
んうん、ちょっと嫌な話になって話したいと思うんですけど、
はい、
曲に行かなきゃいけない、
わかりました、
これ音楽番組です、
音楽番組ですから、じゃ、続きまして、
はい、タボ。
タボ。タボはですね、うん、まあ、今日70年代久々に持ってきたんですけど、うん、実は、ダリル・ホール&オーツ。
大好き大好き。
ホール&オーツですね。うんうんうん、ホール&オーツはどっちかというと80年代にヒット曲連発したんですけどね、うんうん、マインターとか、うん、プライベートアイズとか、うんうん、まあ、70年代に出した曲でいい曲があるので、ちょっと聴いてください。
ホール&オーツ？
え？ホール&オーツ。
おー、大好き大好き。
はい、うん、リッチガールです。
あー、いいね。
はい、ホール&オーツで、リッチガールでした。
いいですね、ホール&オーツ大好きですね。
はい、は
い、まだ今は元気だもんね。
元気だもんね。うん、
すごいよこの人たちは。
今までやってましたけど。うん、じゃあ先ほど平井さんから、うん、はい、PTCA という、
は
い、
そうですね、まあ。PTA とは聞いたことあるけどね。
単語で、うん、その辺のちょっと詳しく。うんうん、
はい、メカル小学校がですね、うん、まあ、県内初でですね、うん、P がペアレンツ、はい、で T がティーチャーのアソシエーションで PTA っていうのがまあ一般的な、はい、あの活動団体の名称になりますが、うん、メカル小学校はですね C が入ったコミュニティですね、う
ん、コミュニティ、
はい、PTCA という形で組織団体が、うん、設置されました、うんうん、で目的はですね、やはりこれからの学校っていうのはですね、うん、地域とつながってですね、うんうん、子どもたちの環境、うん、教育環境ですね、はいはい、を作っていこうということがですね、開校当初2005年に開校しましたが、うんうん、2005年の開校当初に地域の人とまた当時の学校長の植地先生と一緒になってですね、うんうん、そういったまちづくりを目指そうということで、うん、PTCA という組織になりました、う
ん、なるほど、うん、学校というとなかなかね、こうちょっと敷居が高くて、
はい、
ね、ペアレントは入ってくるけど、はい、父兄は入ってくるけど、町の人がね、なかなか入って、はい、入ってもいいのかなっていうような状況がありますけど、そうですね、もう最初からなんですね、開校時から。
はい、うん、目指小学校ってあれですよね、なんだっけ、教室にあれがないの、壁がない、
オープンスペース
です、ね、あれ初めて見たとき、すごいなと思って、
はい、地域連携室もある、はい、あるよね、ね、だから、もうハードは揃ってるんですよね。
そうですね、うんうん、でそこでですね、ナースの授業でですね、うん、PTCA が主体となって最初このメカル小学校まちづくり協議会というですね、はい、うん、組織団体を、うん、まあ、設立していく経緯になるんですけど、うんうん、で、メカル小学校まちづくり協議会はですね、まあ、当初はですねメカル小学校の、校長先生がですね メカルコ・ユイマール協議会っていうのを、はいはい、作ったんですね、うん、でその作った、まあ、長峰校長先生なんですけど、うん、その先生がこれからやっぱり PTCA 踏まえてですね、地域とで自治会とで、企業との連携を密にしていこうということで、う
ん、あ、学校から、
はい、提案がありました。
それすごいね、うん、
でそこからですね、あの時の PTCA 会長の太田さんという方がですね、うん、はい、ちょうど奈良市がですねモデル事業を募集したですね2013年に、はい、でそこに太田さんがですね、うん、文章を作ってプレゼンして、でモデル校に選ばれて、
うん、あ、小学校熊づくり協議会、はい、はい、
なのであれスタートは何校あったの？
最初ですね、石峰さんと代々木小学校さんで、2回目が若狭小学校と目軽小学校になります。でこの4校でモデル校としてスタートしまして、うん、で今回、5年目向ける組織団体になります、
うんうん、ああなるほど。
で今7校ぐらいに増えるんでした
っけ？今6校ですね。6校です。その後、うん、はい、曙小学校と中山小学校、は
い
は
いはい、今情勢が準備、情勢と小禄南が準備中っていうね、
はい、でこのですね、まちづくり協議会というのは一つやはり地域課題をですね、
はいはい、
うん、みんなで、解決していこうという一つ意図がありまして、うんうん、やっぱり行政側だけではですね、行政サービスをずっと提供するにはもう限界があると、うんうん、なのでより良い行政サービスを作っていくためには地域の人たちと一緒になって新たなですね、行政サービスの仕方を考えていこうというのが一つ協議会の目的にあります。で、私たちのですね、このメカル小学校まちづくり協議会ですね、今33団体国内のですね団体が一緒になってですね、
33団体、これ多いね
がですね一緒になってですね、まあも各持ってるですね専門性を生かしてですね、地域の課題をまたは緩やかなですねつながりで顔見知りになってですね、でこの地域を良くしていこうというような演出をしている団体になります。でそこで最近思うのがですね、やはり街づくりにおいて一番大事なのは緩やかっていうのが
今、緩やか、
はい、
緩や
か、キーワードですね。
そうですよね、緩い
で、はい、で緩やかっていうのがすごい難しくてですね、うん、緩すぎてもダメですし、
あ、なるほどね、
縛りすぎてもダメですし、うんうんうん、そのですね関係をどう築いていくかっていうのが今、うん、一つの課題です、うんうん、でこのですね緩やかな関係を維持していく一つのですねエッセンスが文化と、うん、芸術になってきます。
面白い、面白い気分ですね、うん、はい、うん、
でそうするとですね、あの離れず近すぎずというようなものに文化芸術とかが入ってくるとですね、うん、その緩やかがですね楽しみとかですね、うん、面白みというのが入ってくるんですね、うんうんうん、そうするとですね近すぎず遠すぎずの関係ができてくるというのが今、うんうんうん、あの町づくり協議会の一つの今目指している方向性、
うん、僕は去年 の, あの共同大学院で、はい、あの平井さんをお呼びして、
あ、そうで
した、
ね、
グループでインタビューした時にですね、町づくりに必要な人材はって言ったらね、もう即クリエイティブな人ですって言ったんですよ。だから今のね芸術とか文化って言ったらやっぱそう関係あると思いますよね、
はい、
う
ん、
音楽を愛する僕らもクリエイティブでいたいという感じですよね、
うん、いやそうです、そうです。街づくりを音楽でね、音楽で切り口で入っていくっていう、やっぱその切り口ですよ ね、
そうですね、
文化と芸術という切り口で街づくり入っていくっていう、はい、
じゃあ今日 の、 あのクリエイティブな麻婆の一曲を、
うん、あ、僕もう、あ、僕ですか。今日僕はゴージャスな曲持ってきましたよ。
ゴージャスですか。
ゴージャスですよ。もうね、日本のね、ポップシーンがね、到達した、到達点の一つだと思いますけどね。うん、紹介しますね。はい、イエローマジックカーニバルでマナです。どうぞ。
マブイ曲でしたね。
はい。曲よし、歌よし、カラオケよしということで、マナのイエローマジックカーニバルでした。細野晴臣さんの曲です。
はい、素晴らしい。もういよいよ締めに入っちゃうんですけど、はい、楽しいとね、本当早い。
あら、早い。文化と芸術っていう切り口っていうのが出てきましたよね。ね、街づくりに、
うん。そうですね、う
ん。そうすれば楽しい、みんなが集められるということですよね。
はい、で新都心地域というのはですね、うん、やはり皆さんもご存知のように返還されてですね、うん、
はい、
で新たな町が、出来上がったんですが、うん、以前はですね米軍に接収される前は、うん、網久村があったりですね、
うん、
昔からの歴史がある町になります、うんうんうん、ちょうどですね楽市 ニューボーラク一さんの駐車場らへんには、うん、昔闘牛場があったりとかですね。
あ、そうなんですか。
そう、はい、
あ、それでですね、地域のエンターテインメントがあったりですね、で昔ながらの子供遊びの文化とかですね、いろいろな要素があったり、あとメカルの方には、組踊りのメカルシーの舞台となったシグルク川がありましたり、そういったですね、あの戦前以前のですね、日本、あ、琉球の歴史文化がすごい眠ってる地域にもなります、うん、でそういったですね、地域にですね、各地域、那覇市内のいくつかの地域に、そういったですね、眠ってる歴史的なですね、文化的なものとかですね、あと芸術的なものをですね、やっぱりみんなで掘り起こしてですね、
楽しそう、
楽しそう、本当に。
那覇市の今後のですね、発展に、つながっていく、いかないかなというふうに今、活動しています。
那覇市のね、那覇市にある井戸を探すだけでも面白いよと、
は
い、
そうですね、そうですね、
与儀地域でも、ね、井戸が、ね、ものすごくいっぱいあるわけ です、ね、うん、で残ってるんですよ、井戸って埋められないんだって、
井戸はですね、もうこれほど貴重な水源がないので、災害があったとき一番水が、
その通りで、その通りでございます、
必要になってきますので、井戸ほど貴重なものがないなというふうに感じますね、
それ復活するだけでもなんかね、こう、そうですね、面白いし、
でそこの、ね、生活文化も井戸にありますからね、まつわって、その周辺の歴史文化とかです ね、そういった生活様式とかっていうのにもつながっていくので、そういった、ね、アプローチがあってですね、自分が住んでる地域にいろいろ歴史文化があると思うので、それをですね、みんなで拾い起こしてですね、
そうですね、
はい、で那覇市の発展につなげられればなという
、ね、今まで見てた、ね、土地が全然違ったように見えますよね。
そうですね、
今日例えばラジオを聞いている人たちが、まあ、新都心で楽しそうとか、はい、まあ、本当に新都心のとで商店やってるとか住んでる人たちがその通り会とかそういったところに参加したいと言ったらどうすればいいんですか。どこに行けば、何かで検索するとか。
そうですね、検索して
くれるのはホームページ持ってるんですね、
はい、
あーはーはー、新都心通り会でいいんですか、
はい、
でメカルまちづくり、メカル小学校でもあるんですか。
もうあります、あります、はい、
ぜひその辺で検索してください。
これからの夢とかなんかありますか、
はい、これからの夢はですね、はい、2021年に、
は
い、
21年
ですね、市政100周年迎えますよ、
ね、
ますよね、はい、そこでですね、東アジア文化都市をですね、はい、あの開催したいなと。
東アジア文化都市というのはこれどういったもの。
東アジア文化都市はですね、2014年にですね、日本と中国と韓国の3カ国がですね、はいはい、文化大臣級でですね、文化イベントを1年間通してやりましょうと、
1年間通して、
はい、3カ国の都市を選定しまして、1年間文化イベントをやります。でその文化イベントを通じてですね、政治的にはですね、韓国中国とい
ろいろありますけどね、
文化ではそれを乗り越えてですね、
人
と人がつながって、でそこからですね、平和の創造につながるという意図が一つあります。でまさにですね、那覇市はやっぱり十字空襲含めですね、第二次世界大戦、まあ、悲惨なね、経験をした地でもありますし、やっぱり平和創造発信都市としてですね、文化芸術を通じて中国韓国または ASEAN とですね、連携しながらですね、文化の力によって平和創造ができればなと。
2001年にそれを那覇市で開催するということですね、
はい、素晴らしい、
うん、協力します。
よろしくお願いします。
協力しましょう、うん、
ということで、はい、お時間が来たようです。平井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
次回の放送は、3月14日水曜日です。時間は同じ、20時からですね、夜8時から1時間、78.0MHz、FM 那覇でまたやりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
それでは、マボーと、
ターボーの、
まちづくりハッピーレディオでした。
楽しいバレンタインの夜を過ごしてね、みんな。
はい。